ブルーカーボン、アルファベット大文字 BLUECARBON。 自分たちの海は自分たちで守り、未来へつなげていく。二酸化炭素など温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としたカーボンニュートラル。もちろん排出量を減らす努力も大切ですが、二酸化炭素などを吸収する自然環境を守ることも必要です。今月は私たちに身近な海のカーボンニュートラルについて考えてみませんか。問い合わせ、環境都市課。写真が2枚あります。写真1、小坪沖水中ドローンで9月に撮影。説明、青緑の海底はまばらに海藻が一本ずつそよいでいるだけで、視界を遮るものがほとんどありません。説明終わり。写真2、藻場が茂っていた頃。写真提供、長島俊春さん。説明、かなり丈の高いものも含め海藻がびっしり生い茂り、少し先も見通せないほどです。説明終わり。海にも森がある。地上では植物が大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を放出していますが、同じように海の中でも光合成が行われています。わかめや昆布、カジメなどの海藻、そうは藻、アマモなどの海藻、そうは草は二酸化炭素を吸収し、酸素を出しながら炭素を蓄えて成長しているのです。これらの海藻などが取り込む炭素は森林のグリーンカーボンに対し、海の青さにちなみブルーカーボンと呼ばれています。海の森として藻場を再生させることで、海藻などが吸収する二酸化炭素を増やし、温暖化対策へとつなげるブルーカーボンの取り組みが近年注目されています。豊かな海を取り戻す。藻場の海藻などがなくなる磯焼けは全国的に問題になっていて、原因は海水温の上昇、ウニや魚による食害などと考えられています。逗子も例外でなく、以前は多く見られたアカモクやヒジキなどが今ではほとんど生えていません。磯焼け対策として市内ではウニ拾いが積極的に行われているほか、民間事業者や小坪漁業協同組合によるカジメの育成など藻場再生の取り組みが始まっています。カーボンニュートラルを達成するためには、グリーンカーボンに加え、海に面した町としてこうしたブルーカーボンの取り組みを広げていくことも大切です。図があります。参考資料、国土交通省ホームページ。ブルーカーボンとは、説明、大気中、海中、海底の酸素からなる海の断面図です。まず大気中の二酸化炭素 CO2 から海中に向かって矢印、海水に CO2 が溶け込みます。そのうちの炭素 C は海底の固死した海藻などに蓄えられ、酸素 O2 は大気中へ放出され、光合成の循環が行われます。説明終わり。海を守りつなげていくために、市民、民間事業者、行政、それぞれの立場で連携しながら進めている取り組みを紹介します。参加、海と町が近い逗子だからできる磯焼け対策、ウニ拾い。一年を通してボランティア団体ナミコスタイルが、また春から夏にかけて逗子マリン連盟が行っている磯焼け対策のウニ拾いイベント。毎回市内外を飛ばす多くの人が参加しています。 ウニを適正な数に減らせば藻場が戻ると協力する県水産技術センターの職員も話します。豊かな環境を守るためにも一度参加してみませんか。今年の予定は時期が近くなったら各団体の SNS などで確認を。写真が2枚あります。写真1、説明。波打ち際で子どもを中心とした何人もの参加者がウニ拾いをしています。写真2、説明。網かごに黒いトゲトゲのウニがたくさん積み重なっています。説明終わり。なお、許可のない採取や駆除は漁業権の侵害になる可能性があります。参加、ワッショイ逗子海岸、海で働く人々。海を豊かにする山、森、川、町を考える講座です。日時、1月27日土曜15時から17時。場所、市役所会議室。定員、先着40人。申し込み問い合わせ、1月5日以降電話申し込みフォームで逗子市観光協会へ。二次元コードが添えられています。学ぶ、海藻の養殖で藻場を再生。株式会社リビエラリゾートは県と連携して通常より生育期間が短い早熟カジメを育てています。また高校建設株式会社は藻場再生を持続可能なビジネスモデルとすることを目指し、地元漁協やマリーナ事業者の協力のもと、カジメの海中移植を目標に陸上養殖に取り組んでいます。学ぶ、三浦半島の取り組み。逗子市など三浦半島の4市1町と日本テレビが連携し、ブルーカーボンの取り組みを検討しています。日本テレビ関連番組、海恋、今海にできること。日時、毎週水曜21時54分から22時。学ぶ、始めよう、カーボンニュートラル。ブルーカーボンへの取り組みのほか、カーボンニュートラルに関する情報を市ホームページに掲載しています。二次元コードが添えられています。専門家の視点から、地球環境戦略研究機関 IGES、 ジェン・ジンさん。背広姿、ジェンさんの胸から上の写真が添えられています。海と山はつながっている。カーボンニュートラルに向けて、森は海の恋人という言葉を耳にしたことがありませんか。森林と豊かな日本近海の密接な関係を表現した言葉です。山々が立派にそびえ立っている理由は、森林が保護膜となり砂漠化を防いでいるからです。海も緑を失えば砂漠化現象が起きます。磯焼けがその始まりです。雨が降るたびに山から有機物が海に流れ、プランクトンや小魚のごちそうになります。そして魚たちは森にいるさまざまな鳥類や生き物のごちそうになります。また貝類の殻は波に流され、砂浜の原料になって、潮流から国土を守る緩衝材としての役割を果たします。さらに海底に沈み、長い年月を経て石灰岩となり、やがて地盤の一部になる貝殻もあります。森と海は互いに支え合いながら、生物多様性だけではなく国土そのものを守っているわけです。自然は一つ、そして命があること。まずは自然との共生を理解し、未来を守るための一歩を踏み出しましょう。